皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世界に通用する品質をという話です。ここでまあ世界はある種この世界的ななんかシンジケートが解体になりましてね、皆さんそれぞれの国地域民族ごとにですね、自分たちの国を運営することができるという、まあそういう時代にこれでなっていくわけでありますね。したがって、なんて言いますか、どの国もですね、どの人たちも、まあ、どの民族もですね、まあ自分たちの強みを生かして生きていく。でも強みって言ったって弱みを持つ人って多いですから、足りないものは何とかしなきゃなんないわけですね。食料もやっぱり作らないといかんし、機械も自分たちで作らないといかん。だからやっぱやることはたくさんありますね。で、今まで要するに全部輸入に頼ってた国もね、全部自分たちで作るってことを基本にしなきゃいけないし。まあ何事も得意なものばかりじゃありませんですから、まあなかなかね品質も上がらないものも多いだろうし、それから思うように作れないものも多いと。でしかしそういうものが多いばかりだと結局輸入ばっかりになっちゃいますから、高くついちゃって結局自分たちの生活も安定しないから、なんかやっぱり自立しないといかんと。今なんかほらすぐね、あれでしょ、出稼ぎ行くわけね、世界中ね。でも出稼ぎも簡単に行けそうにないし、それからじゃあ外国から企業を呼んでね、外国に雇用してもらって、自分の国に会社作ってもらって、工場を作ってもらって、雇用してもらうことで生計を立てようなんて、まあはっきり言ってそんな国ばっかりだね、世界中ね。それももういかんわけでしょ。ディープステートがいなくなるということは、そうやって人の国ね、侵略まがいで出て行って、工場を作ってみんな雇ってですね、まあ政治的な影響力を持つと、もうそれはなしでありますから。いや、これから自分たちにはないか。ですから、ある意味では、これからっていうのは、なんかその、学校のですね、図画工作の世界みたいなもんで、まあ、絵でもね、彫刻でも、工作でも、上手な人と下手な人いるんですけども、俺の作品、自分の作品っていうものを基本にして生きていくってことだよね。上手な人、下手な人いるけども、下手は下手なりにですね、まあそれを改善、改良していくってことでしょ。だからまあ、例えば30人の学級でね、30人が工作を作ったと、まあ彫刻みたいのを作ったと。そうするとまあ、美術の先生が見てね、これはすごいなっていうものからですね、いや、これちょっと指導しないかんなっていうのでいろいろあると思うんですけども、それ、だからその、うまいなっていうものをコピーしてみんなに持っていけばいいっていう、そういう話はないわけね。うまいものはうまいなりに、まあ、次を睨んで、それから下手なら下手なりに、別にね、下手で、それで全て悪いって意味じゃなくて、まあどういう思いで作ってて、でもっと器用に作りたければ、こういうふうに直せばいいと。まあ先生指導すればいいわけでね。まあなんて言いますか、人の得意、不得意っていろいろありますから、それ一つを持ってね、ある一つの彫刻を持って全て評価することできないわけで、まあ全般的に見て得意なものをこう選んでくれば、二宮尊徳さんの話じゃありませんけども、一円融合といってですね、すべてがこう丸く収まるようになってる。得意と不得意があって、ね、その土地も、これは作れる、これは作れないってものがあるし、土地の、まあ、持ってる風土も特徴があります。人もだから得意、不得意があって。で、すべてを同じようにしようなんて思うと、それが失敗のもとで、なんか同じように、どもりしてですね、同じように、上に町作って同じように電気つけてね、ビルにすればいい。同じように教育して、同じようにこの、まあ、試験させて、同じように競争させればいいと。それが間違いのもとで、まあ、それぞれに合うようなですね、まあ、生活なり仕事なりを成り立たせるようにしてやれば、それでよろしいということになるわけですね。さあ、そうなった時ですね。しかしやっぱりですね、世の中っていうものは、どうしてもその土地で作れないものってあるわけですね。例えば昔縄文時代であればですね、黒曜石だとか翡翠ってのはあれ、取引した形跡があるんですね。翡翠とか黒曜石って取れるところから取って、まあこれをその、まあ貿易してたんですね。あと貝もそうですよね。ゴホーラっていう、沖縄の貝もそうですけども、ああいうちょっと変わったものって言いますか、 普通ないものはやっぱ取引するんですね。でこの取引するってことはですね、まあそれがその貿易みたいなものだと言っていいと思うんですけども、その貿易の原則っていうのはですね、その土地で余ったものを要するにお裾分けするということなんだよね。その土地でいいものとして使っていて、まあ食べている、そのいいものをお裾分けするというところが基本なんですね。今この30年間の世界のようにですね、まあというかその前の植民地経済がそうですね、欧米の植民地経済のように輸出するためだけに作らせるっていうのはもう終わりなんだよね。すなわち昔ね、ヨーロッパが世界中侵略してって植民地にした時はね、まあ昔のことですから、近代以前ですから、皆さんそれぞれ自給自足を基本に生きてるわけですね。中国だって広大な土地、実はその農民が住んでまして、農民はまあいろいろ厳しいながらも自給自足で農村で暮らしていたわけでありますけども、これをぶっ壊してですね、まあ植民地の宗主国、ヨーロッパの植民地というのはヨーロッパが買いたくなるような、ヨーロッパが必要としているものを大量に作らせて、でそれをヨーロッパがまあ安く買い取って、でその分生活の面倒を見てやると、こういう関係になってるわけですね。だからこう植民地経済がまあ今日まで広がってくる中で、自分たちが食べるとか自分たちが使うもんではなくて、他人が食べたり他人が使ったりするもののためだけにですね、何かこう工作したり機械作ったりする、これが当たり前になったわけでありますね。で逆に言うとですね、自給自足でやってるとこの程度の生活なんだけども、まあ先進国の人がね、買うものを作ってればこんなに立派な家にも住めるという、これ見よがしの社会が、まあ、30年ぐらい世界中で広がってきましてね。そうするとなんか今度新興国同士が価格競争になるわけですね。同じ品質でどっちが安いものを作るかと。それ新興国同士が競争するわけですよ。貧しいところからね、こうなんかいろいろそういう植民地型の経済運営して、先進国が買ってくれるものを頑張って作ってよく売れたと。そうしたら当然所得も増えますよね。そしたら今度必然的にコストが上がるわけですね。コストが上がりますから、今度隣の国がうちも同じようにやりましょうって、もっと安いコストでですね、作って売りゃね、そっちがその儲かるわけで、そうするとなんか、先進国になんか買ってもらえるものを作ってね、金を蓄積したんだけども、気がついたら隣の国に競争力奪われて、自分たちも自給自足もできなくなっちゃって、何を作って誰に売ればいいかそれ分かんなくなっちゃったという国が世界中たくさんあるわけですよね。それが植民地経済の一番哀れなところで、いわゆるディープステート型のその欧米の植民地経済ってのは、そうやってですね、買う人だけが、買って資本を持ってる人だけが栄えるようなことでずっとやってきたわけであります。でもそれはこれで終わりであります。そういたしますとですね、やっぱりこの各国それぞれに自分たちの特徴を生かした、強みを持たなきゃいけませんね。日本だと、まあ随分昔に一村一品運動なんてのね、あれ大分県ですけどやったことあります。まああれは実際あんまり評判良くなかったんですけども、特産物ってのはもっと昔からあるわけですね。地域の特産物ってすごく大事でありまして、その地元の強みを生かして作る特産物でありまして、まあこれは地元でも当然食べたり使ったりしますが、まあこれが、まあよその地域にもこうどんどん出ていくわけでありますね。そういうものがこうできますと、その地域はですね、えらい潤うわけでありますね。で、その、これから一つはもう完全自給自足型の世界があるんですね。完全自給自足型で、自分たちだけでことにかく作って食べて生活できればいいと。まあ、クオリティもだから地元の人たちが OK すればそれでよろしいというものがありますが、もう一つはやっぱ世界に出していくやつなんですね。やっぱりこの完全なですね、鎖国っていうことは、鎖国って言いますか、封鎖経済には戻らないはずで、何らかのものはこう取引しますね。油とか鉄だとか銅だって、あれも取引するわけで、あれだってですね、やっぱりそのどうやって精錬するかっていうことがあるし、で、やっぱそれなりのやっぱりそのクオリティがやっぱあるわけですね。油だって不正なね、油みたいなのもありますしね。それから金属だって変なもの混ざってるとね、性能出ませんしね。まあ、言ってみれば金属って元は石ですよね。石ころ一つだってですね、ちゃんと品質考えてね、やっていかないと最後立派な商品にならないわけですね。こういうのはやっぱどこでもあるわけですね。そうした場合にですね、実はその品質についてどう考えるかっていうと、 世界に通用する品質をというところが実は基本なんですね。これはその戦後の日本もそうですけども、まあ戦後日本はこう復興していきますね、経済が。特に製造業が復興していきますけども、やはり基本はですね、世界に通用する品質ってところにあったわけであります。自分たちで、まあその場で使うようなね、まあ簡単なものは簡単に済ましてもいいんですけども、やっぱりこう、本当によそにもお裾分けして売れるぐらいのものっていうのは、世界に通用する品質でないと、やっぱりダメなんですね。ここは大きな差があるわけですね。で、そういうふうに考えてきたときですね、やっぱどんな商品を作って、どのように作って、誰に売るかっていうのも、やっぱりそこには世界の人たちの生活の向上、クオリティオブライフの向上、生活の質の向上ということがイメージされてないと、やっぱりダメだと思うんですね。医療もそうだと思うんですね。どうやったら病気治るか、生老病死っていうぐらいでですね、老いたりとかね、病気っていうのは世界中の人の人間共通の悩みでありますから、まあ、老いることの辛さをどう回避するかとかね、病気の辛さをどう回避するかっていうのは世界中のことなんで、やっぱりそれってこう、世界の人たちが求めるものでありますから、どういうふうにそれを、まあ、自分が担って、そして世界の人たちに広めていくかってことは、ものすごく重要なことだと思うんですね。このトランプたちが、プーチンやトランプが言ってた多極化の世界であり、相互尊重とか、相互利益とか、相互内政不可侵ってのは、今言ったように、その各地それぞれがね、基本的には自給自足で行くんだけども、お互い本当にいいものは、交換し合って、まあ、貿易っていう形ですけども、まあ、今みたいに貿易のための貿易じゃなくてね、いいものをお互いに交換し合うっていう形で交換して、それでそれぞれの生活のクオリティを高めていく。こういうやり方なんですね。例えばその長野県の人たちってお漬物を食べますね。長野県のお漬物ありますけども、あれお漬物って必ずですね、お茶と一緒に出てきますよね。しかしお茶は静岡県で作ってますからね。静岡からお茶入れて、で、漬物を食べますよね。長野県にはもうお茶あんまり作ってないですよね。それから塩なんかもそうですね。塩はもう日本中やっぱり塩取れるところってあって、そこから塩はまあ持ってきますわね。目黒のサンマじゃありませんけどもね、まあ珍しいサンマとかですね、やっぱりみんな持ってきて食べるわけで、やっぱりそうやってですね、この、限られた量かもしれませんし、限られたその時期かもしれませんけども、いいものを輸入することによってですね、人々の生活って向上していきます。ですからそういうのっていうのは貴重な外貨になっていくわけですね。外貨っていう意味は、自分たちの自給自足では賄えないものがありますよね。そういうのを揃えるためには、やっぱり何か、人に何か役に立ってもらって、その分お代をいただいて、初めて何か外から物が買えるようになるわけで、だからやっぱりこのトランプたちの、プーチン・トランプのこの政策というのは、世界の全地域、全民族、全国に特産物が、まあ、成立した時に本当に成功したと言えるんだと思うんですね。てかまあそこに行くんでしょうけども、特産物がいよいよ確立した時に、あ、これが新しい経済が成り立ったんだなと実感してくるんじゃないかと思うんですね。まあ例えば今日本にごく外国人が来てですね、なんか小さなレストラン、食堂なんかにも外国人がたくさんいることなんですね。ああいうのやっぱり我々が食べて美味しいと思っているところに外国人も来てるわけで、だから基本的にああいうやり方なんですね。我々がいいと思っているところに外国人も評価してくれれば、そこにお金が落ちるという、こういうことでありますから、まあ観光の場合は分かりやすいですね。国内のことでありますから。でも、まあ外国に出していくものがあるわけで、昔の、まあソニーのトランジスタラジオもそうでしょうし、それからまあ昭和時代の終わりの頃のね、日本車なんかもそうですね。小型車として、今の日本車は割と高級車ですけど、昔は小型車として世界に出てって、まあ、小型車の品質をこう大きく変えていくわけですね。そういうなんか担い手、いわゆる庶民の車の担い手として日本車も相当広がっていったわけで、そういうのはやっぱり我々いいと思う車をみんないいと思って買ってくれたということですね。で、やっぱりそれ、だからいいと思う車作るときに、これいずれ世界の人たちがこう使うぞという、世界に役に立つもの、文明の先端を行くもの、そういう意識と気概が、とその技術ですね、どうしても必要になっていくんですね。で、まあ例えば芸術関係というのはですね、非常に個性的でありますけども、 芸術こそ国境をすぐ超えますよね。あまり言葉はいらない、値段に関係なくですね、芸術とか文化っていうのは人々に理解されますしね。で、機械もやっぱりね、それは使って便利だな、誰にとっても便利だし、列車もね、安全に速く走ればそれは誰にとっても便利でしょうしね。飛行機もそうですね。やっぱりなんかこれからでですね、特産物を一つ作る時もですね、とりあえずできたっていうよりもですね、誰のどんな人にどんなように役に立つかっていうイメージを持って、それ改良していくことすごく重要じゃないかと思うんですね。材料は日本って本当にいくらでもあるんですね。素材っていうか、材料はいくらでもありましてですね、鉱物でも植物でもですね。で、それをどうはっきり言って組み合わせて生かして世界の役に立てるか、それが日本の特産物であり地域の特産物ですよね。そうするとやっぱり世界が求める品質って何かっていうことはやっぱ知らなきゃいけないし、それからその世界でそういうね、求めてる人を自分で引っ張ってこなきゃいけないんだね。だからこの多極化の時代っていうのは、あれ一つの産地って言いますか、地域がですね、世界を個別に知るべきだし、で、世界と個別につながっていくべきなんだね。もちろん全部 100% 知るなんてことは絶対できないわけでありますけども、とにかくできる範囲でやっぱり世界を知り、世界とつながることによって、その特産物もお互い引きを始めてね、より良いライフスタイルの向上に世界がこう一気に動いていくというふうになりますね。今国内はもうそれ随分やってんじゃないですか。ふるさと納税なんかもそうですしね。どの地域にどんないいものがあるかっていうのは、いろんなことに皆さん知るようになってきましたね。やっぱりこれ世界バージョンになっていくんでしょうね。そうやって国内もふるさと納税もそうですけども、固定したお客さんができればそこでなんか新しいビジネスになっていくし、さらなる改良なんかもできるし、クオリティに対するいろんな要求もですね、改めてこう聞いてみると、ああ、なるほど、ここはこうしたらいいのかとかですね、こういう味が好きなのか、だんだん分かってきますよね。量のこともそうですね。一人暮らしの人はだいたいこれぐらいの量でいいとかね、こうなんか分かってくるんじゃないですか。そういうのすごく重要じゃないかと思うんですね。ですからこの先はですね、国内、海外を問わずですね、いいものはやっぱり国境を越えて動いていくと。で、一方的に黒字稼ぐってことはできないわけですね。もうこれはそういう時代なんですね。だから日本とか中国が一方的に黒字稼ぐと、それだけで世界のその、秩序が崩壊しますから、もうそれはできないわけで、言ってみれば稼いだ金はしっかり使うっていうことよね。稼いだ金は投資であり、それから消費であり、しっかり使うってことですよ。やたらにね、未来のために金を貯めるなんてことは考えないで、金がある程度貯まったら何か未来づくりの投資をすると。小さい金でもね、集めて投資すれば偉大な仕事ができるって、それこそ二宮尊徳さんたちとそのお弟子さんがね、身をもって示してくれた大きな結論でありますから、それに向かって世界へ動いていけばいいわけで。だからしかも体、金使うには体健康にないとできないですからね。物を飲み食いもそうだし、投資もそうだし、仕事もそうなんだけど、金を使うって結構、気力体力がいるんですよね。健康でないと実はできないですよ。だからやっぱり健康を維持していくってことは基本にありますからね。そこはこれからなんか本当に世界大で考えていくと、いろいろなんか日本も世界もお互いに組める相手ってたくさんいるんじゃないかと思うんですね。日本だとまさに観光立国の頃ですね。2005、6年のあの頃から一気になんか日本国内の横のつながりみたいなもの広がってたように思うんですよね。あれもですから溜まり場中心に広がってったんで、本当はだから世界もこれからやっぱ溜まり場いるんだよね。で、宗教の話とかね、なかなかこれからどうなるかよくわかんないんですけども、個人の生活や仕事というレベルで言ったらですね、共感できることなんていくらでもあるわけでね。トランプ、プーチンの時代が本当にこれでね、政治的に確立すればですね、それはそういう溜まり場みたいなものは、あちこちで出てくると思うんですよね。言葉は今の時代何となくなるでしょうから。そんな中でなんかお互い交流広がっていくという壮大な世界じゃないですか。だから、日本も今まである種閉鎖世界の中にいましたから、所詮これはここまでなんて諦めたものもですね、意外になんか売れるものも出てくるでしょうし、から海外見たらもっといいものもたくさんあるでしょうし、世界中とって同じなんじゃないですかね。新しく産地になるところもあるだろうしね。なんかそうやってとにかく小さくてもいいから、世界に打って出られるものを作って、お互いにいいものを交換し合うっていうことがですね、実は貿易の基本であり、経済の 一つ重要なポイントなんですね。しかもその中には自給自足の技術も入ってるわけで、自給自足する技術技能とか基本的な戦略から必要な材料なんかもね、全部入ってるわけで、まあそういう意味でこれからやっぱりオープンにやってっていかないとなかなか成功しませんね。だからこの閉鎖的ではない形でのオープン性っていうのはね、やっぱどうしてもいるんですね。まあ世界に目を開いていかないとなかなか自分たちも足元も安定しないというね、不思議な時代ですよね。そんな感じだと思いますから、ぜひ皆さん頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、世界に通用する品質をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。